こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走を、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。やっと新しい年になった実感が湧いてきました。お正月は子供たちがそれぞれに帰ってきて、いろんな話をして、我が家らしいひとときを、とても楽しく、過ごすことができました。私の子供たち3人いるんですけども、その3人3様の個性っていうことをやっぱり感じて、子育てしてる時の頃をね、いろいろ思い出したりしました。子供たちの子はどんどん成熟して大人になっていきますけど、本当に変わらないところがあり、いろんな意味で、そんなところも感じ、そしてまた、彼らが大人になっていくプロセスを感じさせてもらえること、そしてまた一人の人間として私も、過去と同様に子供たちから気づきをたくさん、もらいました。ありがたいなというふうに、思いますね。そのたくさんあるトピックのうち、最も強烈に感じたことを今日お話ししたいと思います。それは才能に関することです。才能は本人にとって最も見えづらい部分でもあるのですが、才能を使わないと、それは人生の呪いになるよっていうふうにたびたび言ってますね。才能を使わないと、ね、呪いになっちゃうんだよねみたいな、それを、私自身かなり強烈に才能はしっかり認めようっていうふうに、思った次第です。短所は長所、長所は短所とはよく言ったもので、才能に関して全くその通り。才能とは強烈なパワーとも言えると思ってるんですけど、強烈だからこそ無自覚だと、ちぐはぐになってしまっていて、そこを長所っていうふうにも感じられなくなってしまいます。そうなると才能っていうふうには、自覚しづらくなってしまうってことですね。しかも面倒くさいことに、才能については一般に親っていう存在はね、安全に生きてほしいという観点から、その強烈なパワー、その才能を封じ込めようとしてしまいます。親は安全性重視です。それはある種親の役目ですね。自分で使いこなせるようになるまで使わせない、もしくは使い方を制限するということを意識的もしくは無意識的に関わらずやってしまうものですね。現代ですと、例えばスマホの使い方とか、なんかそういったことにも置き換えられますけれどもね、我が子の安全に関して親はね、役目を果たしていこうとするわけですね。それは親心ですね。純粋で素直な子供ほど、その親の言動に大きく影響を受けます。影響される子は後々親を少なからず恨んだり、影響されない子も親への罪悪感に追いかけられるような気がするもので、どちらか楽っていうことはないですし、親の影響を全く受けないってことはないんですね。ネガティブな親もポジティブな親も重要な親も、子供にとって、ありがたくも、そして、全く面倒な存在でもあるわけです。かくいう私も親ですから、少なからず子供に影響力を与えてしまっています。親御さんたちからご相談を受けることがあるんですけども、私もそういうことやってますとかね、私のこういう言動が子供たちに影響を与えてしまってるっていうふうにね、おっしゃるんですけども、もちろんもしこれをこんなふうにしていきたいっていうことがあるのでしたら、そちらの方向へ変化させていけばいいということも言えますね。こうしていこうっていうふうに思ってらっしゃることをこうしていけばいいわけです。ですけれど、その頭で考える理想的な関わり合い方が意識的なものである場合、ボロが出ちゃいます。そのボロも含めて親子の学びです。必要以上に正しい関わり方っていうことにとらわれませんように、っていうか親としてどういうふうにあるかっていうより、私は一人の人間として、親もね、自分としての在り方や成長を 人生を通して子供に感じてもらうということ以上はないんじゃないかなというふうに思ってます。究極的にはね、まあ、この親という役割を持ってしてもね、親になったからって急にね立派になるわけでもないですし、未熟すぎる一人の人間ですよ親もね。でもその未熟な、人間としての生き様っていうかね、親も、まあ、子供の才能うんぬんっていうことよりもまず自分の才能をこう生かしていくことを使っていくってことが大事だなっていうふうに思いっきり思いましたね。この正月その才能っていうの無自覚だとダメだなっていうふうに思ったんですね。そうは言っても分かりづらいし自分では認めているつもりであったとしてもでももっとしっかりと自覚しようっていうふうに思いましたね。まあそれが才能って言われるとないわけじゃないけどあるってほどもなでもないなみたいな、なんか誰かと比べ始めたら本当分かんなくなってしまいますよね。このラジオを聞いている方でしたら今まで何度もいろんな方から褒められたことがあるようなことですね。こう、まあ、自分としてはそれ褒められたって嬉しくないなみたいなことであってもですね、いろいろな方からの言葉をもう一度噛み締めて、一つじゃないかもしれませんよ、そのいろんな方向から言ってきますからね、そのいろんなお褒めの言葉だったらこんなことを言ってくれたな、あの人はこういうことを言ってくれたなみたいなことっていうのはどこか自分自身の才能の泉に必ずつながってます。自分より他の人からは明らかに見えますからね。ですからいろんなことを思い出してみてほしいんです。今年は、春分の日ぐらいまでは、まあ、改めていろんなことを再確認する時期でもありますから、新しい始まりの前に才能に関してもいろいろ思い出してみてくださいね。才能に関してトラウマがある方が少なくありません。セラピーをしていて感じるのは才能の部分に、トラウマ的な痛みを持っているっていう、特にね成熟した魂はそういう傾向があると感じてるんですけども、だけどそれでもその才能にこう向かってってるんですよね。それでその才能をしっかりこう大事にしてる、無意識かもしれませんけども、それで、過去性においてはその、うまく使い切れなかった、なんならそれですごくこう痛みを感じるような出来事があったっていうようなことであっても、やっぱり魂はそこに向かっていくっていうのがね、本当にすごくね感動してしまうところなんですね。ニュートラルに自分の才能を自覚して認めて、そして使っていきましょう。自覚するっていう重要さ、今年最初の大きなメッセージだと受け取りました。皆さんもこの才能について、整理していただきたいなっていうふうに思いました。ソウルプランリーディング、サファイアセッションで、その辺才能ということをお伝えしていますので、ご希望の方はセッションでもどうぞ。そしてそのトラウマ的な痛みについても、サポートするトランスフォーメーションセラピー、これダイヤモンドセッションの中で行っていますが、ここはこう自分でも手の届きづらいところですので、まあ、お手伝いすることができます。それでは才能についてお話ししたところで、月食もある獅子座満月のメッセージをお伝えします。愛と創造の時、今一度自分の中で、あたかも昔からのテーマだったような、なかなか乗り越えられない、いつもそこでつまずいてしまうような、そんなところを乗り越えていく時期です。もう一度それに取り組み乗り越えていく、するとその先に愛が、待っている、そこにはあなたの絶望する何かが待っている、そういった映像が見えてきます。あなたが心から信頼し そして安心感を感じ、そしてお互いを高め合うような、そういったつながりっていうのをこう育てていく、愛と創造がテーマです。これはあなた自身にとって最も重要なテーマでもあります。それらを通してあなたは大きな喜びを感じていきたいというふうに切望しています。そろそろ運命的な変化の時が訪れます。それは誰もが逆らえないような、こう宿命的なような流れです。そこに向かってまずあなた自身のテーマ、何度も何度も戻ってくるようなあなたの大切なテーマをあなたが乗り越えていけるということを信じ、そしてその先に愛を感じられるような、そういった光景を自分の中で温め向かっていくのです。恐れを手放し、愛と創造に向かっていってください。ありがとうございました。1月25日28日2日間、カラーセラピスト養成講座銀座クラスを開講します。この2日間でティーチャー資格も取得できますので、ぜひいらしてくださいね。セラピーだけではなくね、例えば美に関してのお仕事をしているとか、色に関連しているようなお仕事をしている方ですね、そういう方もこう活かしていけます。何より受講しながら、気づきと癒し、そして才能のスイッチを入れる、まあ、私ならではのクラスとなっていますので、どうぞ再受講もお待ちしております。そして間もなく終了します年間リーディング魂の処方箋、1月末までです。間もなく終わります。2月3月は、深い癒しを体験できるアロマヒーリングセッションを行います。こちらもぜひご体験ください。お待ちしております。また私が宮城理沙のペンネームで2016年にリリースしました電子書籍煩悩菩薩もぜひお読みくださいませ。 Amazon で購入できます。よろしければレビューなど書いていただければ励みになります。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。浅見久美子でした。